山先生。どうも、私はトーマクション会会長の吉田裕樹なんですけれども、諏訪山先生はどなたですか？
血液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私諏訪山義雄でございます。どうも、ご無沙汰します。ご無沙汰でもないか。
あれ、毎回素敵なゲストがいらっしゃるんですよ。
ガモン哲也。
そんなふわっとした感じ
でもいいです。もういいです。
カチッカチッとやりましょうか。毎回ガモン哲先生を
お迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいります。
アメリカの大統領が誰になるとも、基礎教が出るのは俺たち次第じゃねえのか。
ボールペーン、
ガモン哲です。
こんばんは。そういう歌やった。
え、出だしは、
あ、それボールペンは、ボールペンは
後で解説します。
あ、
ガモン哲、それは一体
これは何ですか？FNS 第1夜の、鳥の長渕の乾杯ですよね。
はいはいはい、
はい、話題になりましたね。
進化してる。
進化と言えるのかどうかがちょっとよくわからないんですけど、乾杯、乾杯って、だって結構ブルージーな感じですよね。
そうですね。
乾杯今ってね、
メロディーも違いましたね。
ラップ調っていうかヒップホップテイストになってますよね。
そうですよ。最初だからギターを叩くとこから始まりますからね。
トロトロトロ。
打楽器にするんですよ、ギターを。
パーカッション。
パーカッション。
で今のやつが始まる。
始まる。
ちょっとキャプテン
オブザシップ
っぽいですよね。
めっちゃ長いやつでしょ。
そうそうそう。
お前は舵を取れ
って。お前が舵を取れ。ね。
あれめっちゃ長いですね。
先生だからちょっと長渕ちょっと来てるよね今。
そうなんですよ。
全体的に。
やっぱかっこいいなと思いましたね。
ああ。
おもろいし、うん、もうだって富士山の10万人でしたっけ。
あれの伝説の、もうすでに、1年経ってないけどすでに伝説になっている野外ロックライブがありましたね。
そうでしょ。それで10万人相手にアコギ1本でやるってやっぱすごいなって。長渕、
うん、
バックバンドとかなかったんですか。
あ、いや、ある曲もあると思うんですけど、一応なんかアコギ1本でやる曲もあって、うん、オールナイトだから結構喋るんじゃないですか。
ああ、うん、MC もあってで、まあその後14時間帰れない人もいて、
なんか大変やったみたいですね。
富士山の空き地にずっと、野外にずっといさせられた。まあそれも含めてでも
伝説です ね、
まあ、ウッドストックみたいな体験ということですよね。現代の、
ね、なんであんなムキムキになるんでしょうね。
それはそうですよね、
うん、それはそうでしょうね。
もともとだって3枚目みたいな感じ。
3枚目というか、まあ痩せてて、
やさ男な感じですよね。長髪で、
純子ですよ、純子とかね、
うん、透き通った声で、
うん、
奥さんの影響じゃないですか。
足込
めつこ、まあでもまず石野陽子です
。あ、そうか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
でもなんか純子とか歌ってる時の声が嫌で、うん、バーボンを煽りまくって声を枯らしたんでしょ。
ああ、そう。
っていう
酒焼け
都市伝説がありますけど。
ああ、そうなんや。うん。
清原がどうなってるんでしょうね。
うん。
そういえばそうですね。
そこですよね。だから本が出るとか言ってて、うん、でその本にはまあ長渕のことが出てるんじゃないかと一応言われてる。うん。
引退とか言ってましたもんね。
え、清原の、
清原の引退とか長渕、
ああそうそう、すごかったすごかったよ。
すごかったです
ね。すごかったよ。だからそれはね、うん、それはすごかった。
なんか T シャツとかも、
そうなんですよ
今ガモン先生注目してるんでしょ。
注目してます、
ね、長 T を
忘れとったと思って。だから僕買い忘れてるのが結構あって、はい、一番悔やんでるのが、うん、辰吉丈一郎のジョーっていうペンダントなんですよ。それはね結構高かったんですよ。
いや、それって何、アルファベットでジョーって書いてある。
ジョーって書いてて、で青い丸いペンダントです。そこにジョーって書いてるんですよ。で結構ダサい鎖が巻かれてて、でも で これはカットかなと思って僕、はいはい、出た時に、はい、でその当時の辰吉丈一郎のホームページかなんかで売ってたんですよ、
はいはい、
であこれは買いやなと思って買おうと思ったら、はい、なんかね 3,4 万から、
うん、
で高いやつは6万ぐらいしてたんですよ、うんうんうん、だちょっと手届かんなと思って、うん、まあ後にするかと思ったら、うん、もう廃盤になって、
そうですよね、
いや買わなくていいでしょ、
いやあれはね
冗談で出せる金額じゃない
んですけどあれはちょっと他にないビジュアルがあったんですよ、なんか
あちょっと今の説明だけだとまだ分かんないけど実際に物を見ると、うん、やべ
ってやべってなるんですよ、ちょっと
でそれに次ぐのが長渕 T シャツ、
はい、あの、うん、ほんまに富士山10万人の、
う
ん、
あの時の
T シャツは、うん、あのこれほんまにちょっと かっこいいですね、
うん、
総柄で、
うん、
真ん中に辰吉が、
長渕がね、
あ長渕辰吉が
辰吉って超面白いですけど
コラボですけど長渕が天を仰いで、うん、10万人がいる総柄の T シャツ、
うん、
あ総柄で T シャツ全体にプリントされてて、うん、10万人の観客を、まあ、パノラマみたいな感じで写した
そうです、
その間にでっかい長渕を、
でっかい長渕を、
はい、
でちょっとボケてね、あの下半身が透けていく
とか、はいはい、だからもう神様や、
神様みたいな、
はいはい、
それがそんな高ないんですよ、5,000円ぐらいなんですよ、
あまあね、うん、
だから、
うんうん、
でその辺あさって行ったんですけど、うん、あの結構 AT シャツ出てますね、
長渕は、
はい、
あ
やっぱり変な可愛い T シャツとかね、めちゃくちゃ可愛いイラストの T シャツがあるんですよ、
可愛い、
はい、長渕と、
うん、
その犬が映ってるそのなんか二頭身のキャラの、
あ
だからめっちゃいいんですよそれは、
あ、はいはいはい、
二頭身
のキャラって長渕が二頭身なんですか、
長渕がうんどっちも、
あ
なんかデフォルメされた、
あ
意外な、
あ
めちゃくちゃ可愛いです、
あ
犬は何なんですか、
犬はね飼ってるやつで亡くなったレオ君ってやつだと思うんですよ、ね、白いハスキー犬みたいな、でそれとめっちゃリアルなイラストで、うん、ハーレーに乗ってる長渕の後ろに、うん、レオ君が、
うん、
思い出みたいな感じでふわーって顔が乗ってるやつはちょっと怪異だなっていう、
あの死んだやつが夕日に浮かんでるみたいなそういうやつ
ふわーって出てる、そうです、
うん、
あとはまあ昔諏訪山さんにもらったね、うん、ちょっと忘れてたシャランキューの T シャツとかもですよね、
え俺やった
一回もらったんですよ、
ま
あれは結構クオリティ高かったですね、シャランキューの T シャツフォトティ
ー、ほんま俺があげた、
はい、これやるわって言って、
デザイン的にはどういう感じなんですか、
あのみんなが写ってるフォトティーですね、
うん、
もう全面、
いやまあ割とよくあるっちゃよくあるけどちょっともう現物見ると
あもうしびれるですね、
今のねちょっと首にスカーフ巻いてるツンクとかの T シャツも出してもらえればいいですけどね、
だから今あの旬なやつは僕キムタクのフォトティーかなと思うんですよ、キムタクだけの、
え
それがまあね、
はい、
最近出たってこと、
いや結構昔のです、は
あ、
だからスマップ解散やし、
は
あ、あの、はあ、結構かっこいいですよ、なんか、
はあ、高いやろと思う、ジャニーズ
多分ね、
まあ
タレント T っていう世界もありそうです、
そうなんです
よ、まあ、吉田豪もまだ手を出してないような、
はい言っとこな、やばいな
やばいのかな
長渕さんちなみに A 型ですから、
ああ
いやうんだからまあだからな言ったらさ、うん、もちろんその清原さんが捕まった時に、
うん、
まあ長渕さんもう何も言ってないよね、はっきり言って、
うん、
そこは
もちろんですね、
もうそれもあるし、それ言ったら成宮君が今度捕まって、
はい、
その上地雄介さんがなんか親友なんやって、
あ、そうなん
ですか、そうなんですよ、それでその沈黙やねんって、
グレートサスケさんしか言及してないですからね、
成宮
君の最後の最後と疑惑に関しては
そうなん
です よ、ね、あれすごいですよね、
うん、いやだからまあだから僕はね、その親友に裏切られたっていうのが、
うん、
上地雄介さんなんかなとかちょっと思ったりね、
うん、ああでもさすがに上地雄介がフライデーにリークしますかね、
うん、いやとは思うんだけど、
うん、一般人の、まあ、まあ普通に考えたら恋人的な人かなって気はしますけどね、
あ、うん、
自分が恋愛関係だと思っていた男性に裏切られてみたいな、
うん、ああなるほどね、はいはい、
分かんないですよ、全然安いですけど、
はいはいはい、まあね とかまで、うん、まあ、うん、
FNS 歌謡祭の長渕が今の賀門先生のトレンド、
ちょっとはい
いやいや話題にはなってたけど、うん、まあちょっと見てなかった。
いやでもあれ知らずにチャンネルつけて見てたら相当面白かったでしょうね、う
ん、そうですね、うん、でまあ後で気づいたらテロップが出てるから、はいはい、あこれリハなんやと思って、
あそうかそうか、で、あれは生なんや、
あれ生です。
あほんなら最初に歌詞も
出してる、はい、打ち合わせ済みで、はいはい、まあそうでしょうね、
はいはい、そうなんですよ。だからあれっていう感じでしたよね、ちょっと、うんうんうん、
ああ、はい、だからタイマーズの、うん、FM 東京をディスった歌の感じとは違うってことだよね。
そうなんですよ、はいはい、アドリブでやったんじゃなくて、はいはい、だからちゃんとメッセージを伝えたかったでしょうね、多分、
うん、あもうこれをやると、
はい、
俺が出るということはこれをやるということで、はい、分かっとるなと、はい、
叫び上げてましたよね、マジで
見たかったな
ー、おーべいって言うんですよほらなんか聞いたことないあのベイベーとかやったらあるじゃん、はいはい、青イエーとか長渕の叫び声ちょっとちゃうんですよね、オーベイ、
それはアメリカヨーロッパっていうのは欧米ではなくて
ちゃん欧米から、
いや分かんない、それなのかなでだから乾杯の最初の あのメロギターのメロディーが、うん、その一番最初ですよ、うん、そのトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルってこう、うん、叩き出して、うん、トコトコトコトコトコから、うん、ジャンジャランジャンジャランジャンジャンジャランジャンジャランジャンって始まるんですよ、
ちょっと違う、俺イントロから
乾杯か、じゃあ乾杯
だ、友川一輝の歌みたいな感じ、
そうなんですよ
途中から乾杯なんだよ、
はい、でもそれも結構いきなりですね、
サビから入る感じ、
もうオーベイヤーってなんかこうエコーみたいなのがバーッとなって、うん、乾杯、
あそっから、
ね、あ違う、最初から
硬い絆みたいな、
硬い絆に、はい、だからあ乾杯やってその時に
今僕ふとあの不意に言ってあれだけど、友川一輝とか三上寛っぽいですよね、
そのあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、
あなるほどな、そういう意味ではもう先祖返りというか
フォークの中津川フォークジャンボリー時代
もはや前衛フォーク的な、ああ感覚、
あだから僕最近そのあのヒップホップよう見てるんですよ、バトルをね、
はいはいはい、
フリースタイルダンみたいなのめっちゃ盛り上がってるやつ、はいはい、あの中でラスボスハンニャなんですよ、
はいはいはい、
妄想族の、はいはいはい、でハンニャは長渕のイベントによく出てて、
あ
で長渕の長渕を超えていくっていう、
ああ
の気持ちなんですよ、
なるほど、はい、
全然ですね、やっぱ
語れん、
はい、
ラスボスで
ラスボスって全然無理やなと思って僕ハンニャでもすごいなと思ってたんですけども、やっぱレベルが違うなと
あそうね、
そんな感じですね、
いや僕その次の日の FNS 歌謡祭見てたんですよ、
ああ
の妻の実家で、
うん、
であのコムアイさんが
カンパネラ、
カンパネラが
はいはいはい、
はい、あれもあれでちょっとヤバかった
やばいです僕見てないですけど全然 YouTube で探したんですけど、うん、
出てけ
やっぱちょっとライブとかで、うんうん、しかもそのテレビの歌謡番組のライブとかで見ると、うんうん
うん、ちょっとやばいです、
ね、やばいですね、だってあれはもう普通に歌えないっていうのが、まあ、逆にその、うん、なんていうかそのフックというか、はい、ボソボソみたいな、はい、昔ではハルカリみたいな、ハルカリよりさらにちょっとね、はいはい、ボソボソ感じじゃないですか、うん、なんとかかんとかでなんとかなんとかなんとかみたいな、
そうそうそう、僕もミュージックステーションで一回見て、うん、やばいなと思ったんですよ、
だから CD とか
やったらね
いいんですけど、ね、録音で聴くといいんですけど、ちょっとやばいなっていう
あのメジャーのところでやるとね
とやばくて、でその僕の妻のお母さんが、うん、犬のおしっこシートが、うん、その今のテレビの前に、
はい、
あの敷いてあるんですよ、はいはい、ちょうどあのワンちゃんがおしっこしてて、でそれをちょっと片付けながらそれ聞いてて、でおしっこしてパッと畳みながら、何この悪ふざけ
そう聞くのが好き
悪ふざけって別に、まあ、悪まあ
なすいませんって俺が謝っちゃったすいませんみたいな、
誰かが謝らなか
ったこっちに背中向けておしっこしとか足りながら
気になってたでしょ
うね、何、うん、この悪ふざけって言ってましたよ
そうそう、ちょっとかなり浮きますよね、あ見ると、
はい、
僕ですらちょっとやばいと思ったぐらいですからね、
うんうん、
なんかね60代の人から見ると相当やばいでしょう、まあ、
だから感覚としてはなんかあれって言いますよね、俺は東京さ行くだ、あのラップというか、
あでもあれはすごい
そのちゃんとその
声量とか、
まあね、そうそうそうそうそうそう
あの、ね、節の付け方、まあね、ちゃんと音楽やってる声楽っていうかね、
う
ん、やってる人の歌い方じゃないですか、うん、イクゾーのやつは、
まあ、そうですね、
まあそれはいいんですけどね、ボールペーンですよ、
あボールペーン
はあれですよ、
ピコ太郎ですか、違う
だからそっちは長渕でしょ、ガモン先生は長渕じゃないですか、こっちは光槌ですから、
光槌、
光槌慎太郎さん、あの伊賀八郎さんと一緒にやった僕のまあ演芸の師匠的存在として、その人がなんか知らんけどね、もうバインってなくなるんですよね、でも僕結構ツイッターフォローしてる人分かると思うんですけど、光槌さんのわけが分かんないバイン、僕よくリツイートするじゃないですか、なんかリングの呪いのビデオみたいな、ほんと気持ち悪いですけど、それでなんか、まあ、聞いてもらいましょうか、ちょっとこれを聞いてもらうといいと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね、これ最初か、あれ最初かこれ最初か、最初からやるのどうすればいいんだ、まあこれバインなんで繰り返すだけなんですけど、これまたもう一回再リツイートしとくんで、ラジオのアップとともに、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
ちょっと僕の師匠の芸邪魔しない
ですいません、
全く意味わかんなくて、で3日ぐらいして妻から言われて、大丈夫ですか、
大丈夫、
妻に指摘されて、これピコ太郎のテンパイナッパーポーテンのカバーなんだよ
って
言われて、
はい、
あすげえな、
ピコ太郎分かったんですか、
分かったんですよ、
すごいな、
ボールペンとは言ってないしな、別にピコ太郎さん、
アイハバペンとしかちょっとこの顔芸とともに見てほしいんですよ、神津慎太郎さんね、がテンパイナッパーポーペンを2番煎じしようとするとこうなるっていう、
はいはいはい、やってみたな、
やってみた、
でも第2話に出てましたよね、ピコ太郎は、
ああ出てた、ね、あれもまあ、ああいう場で見ると違和感バリバリですけどね、
そうですね、
うん、
まあ、あと星野源は 見ましたかね、
ああなるほど、うん、
濃い、うん、でなんかファンに人気のあるちょっとしっとりした曲、うん、
あ濃いじゃなくて
恋って今のやつですか、あ、そうです、恋の前になんかファンがほんまに好きな、うん、なんかちょっと寂しい曲がある、
うん、
でね、こう客を抜くんですけど、うん、なんかめっちゃ可愛いやつを持って
る一人だけってこと、
一人だけ、
ああ、うん、
なんかいい可愛いやつ見ました、
二階堂ふみじゃん、
二階堂ふみ
すげえどうでもいいじゃんありがとうございましため
っちゃ可愛いやつって
だからこの前ほら岩タイムの話、磯山先生血液型ゾーンでしたじゃないですか、
え岩タイムって
だからモーリー・ロバートさん、突然談合で突然ってことみんな忘れてませんかみたいな、で確かにそう、星野源まで酒ロックなんですよね、
あ酒ロックか、
うん、そうだ、俺もそれなんか、うん、なんか忘れてましたね、うんうん、最近パッと思い出したんですけど、酒ロックとか確かによくやっぱり演劇とつながりあったんで、うん、小劇場の演劇とか見に行くと演奏とかしてました、
ね、あそうなんや、
はい、
あ見たことあるってことか、
会長
か、そうそうそう、会長、
僕もまあ演劇関わってたりしたりしなかったり、
ラブさんとかどうされてるんですか、
ラブさん、はい、ラブさんはちゃんと今言っていいと思うんですけど、鬼太郎
あそうかそうか、あ
シティボーイズの鬼太郎さんのマネージャーで頑張ったんです、1ヶ月辞めると思ったらもう8年ぐらい続いてますよね、もうあれじゃないですか、アッシュ&ディーの中でも最古さん
ぐらいの感じ、
それはいかないかもしれないけど、でももう発言力持ってる、
はいはいはいはい、
入れてもらおうかな、
はあはいはい、
アッシュ&ディー
いやいいじゃないですか、
ボタンダウンの前田さんだってこれシティボーイズの 本書いたりしてますからね。
あ、そうなんですか。
作演出してます
よ。この前本っていうのは、本っていうのは台本ね、
脚本ね、はい、2年前ぐらい、はいはい、2人僕協力の声持ってる。
なるほどね。
アッシャンド D に入れてもらおうかな。
まあ、まあ、
ボールペーンの逆で。
あ、そうかそうか。
あとあれどうですか、あれホリエモンと大島かぶ。
あれな
ちょっとごめんなさい、あのこれ、うん、まだちゃんとした自己紹介とかも済んでない、うん、前説状態なんですけど、一回落ち着きましょう、一回整えましょう、は
い、ちょっと興奮しましょう、ね、
めっちゃ長いですよ、20分あのオープニングオープニングトークでさ本来の子でということで、あの東木寺の会の吉田とケツガロゾーンのお二人が今、僕は吉田がたまたま神戸に来ているので一緒に収録しているという状態なんですよ、実は
このまま2時間来そうです、ね、すいません、
リスナーの方は何が始まってるんだろうって不安に思ったかもしれませんけれども、はい、そういうことなんですよ、
はいはい、
そうちょっとね、取材がてら、
そういやいや、っていうか、はい、っていうか今日はあれですよね、だから会長のお誕生日、
あ、そうです、誕生日パーティー
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、あのラジオでもね言っておられたんで、もうこれは我々がやらなあかんということで。
うん、36歳になりました。
おめでとうございます。
今日で。
はい。おめでとうございます。
年男か。
猿年ですか ね。まああと15日で終わりますけどね。はいはいはい、この1年も、は
い
はい。
いやいやいや、ほんでない。
で今こういう風にして3人でラジオ収録してるしてましょうかね、はいはい、ということで、はい、僕の泊まってるビジネスホテルに、
はい、今押しかけて
3人で、はい、で結構シングルの部屋なんで狭いんですよ、でかつまつこれちょっと何ですかね、シングルの部屋でも普通もうちょっと広い
です、もうこれだから60センチぐらいしかないです、空間がないですよねこれ、
うん、3人ぎゅうぎゅうになってまあ、ラジオ撮る分には別にこれでいいんですけど、
はい
すね、最適っちゃ最適なんですけど、
録音ブースみたいな感じですね、
そうですね、はいはい、やってます、
はいはい、
よろしくお願いします、よろしくお願いします、そういう感じで聞いてください、はい、まあ雑談ですけど、
ね、
はい、大島君の話します、
ああそうね、
しましょうかそんなに
これラジオ始める前は話すこと何にもないけどとりあえず告知とかしなきゃねって言って
ボタンを
押したらもう無限に話せますね、いざ話を出してると、
だからお前やねまあまあよ、まあまあまあええわ、つらいねんけど、
脱線
大したもんや、まあつらいけど、じゃあだ大島かおるさんの話はやりましょう、
あ、
まあ、はい、まあね、あのまあただの雑談ですけど、はい、としてまず言っとかなあかんのが、1月30日、
はい、
決まりました、イベントですね、
ほう、はい、どんなイベントが、
タイトルがね、タイトルも決まりました、
あ、決まったの、
はい、はい、東西オカルト島、
まあそれはもう昔から、
はい、大阪冬の陣ということで、
あれそれって
それは前はね、あの冬の陣はやめとこうって言って避けてたんですよ、よう考えたら、前はね、
東西オカルト自慢っていうのはもうこれで3回目になる恒例のイベントですよね、トウモロコシの会と、血液型ゾーンと、はい、あの頃の昭和館の3つのネットラジオポッドキャスト、
関西では3回目なんですけど阿佐ヶ谷で1回やってるんですよ、
そうだそうだ
そうです
よ、じゃあ4回目
か、4回目なんです、
はい、
はい、ということで、はい、1月30日に、うん、に、まあ、会長を迎えしてまた、
あと TG 副管理人も
そうですね、あの頃の昭和館という、ポッドキャスト番組から、TG 副管理人を、うん、で、血液型ゾーンの賀門哲と諏訪山義雄の4人でイベントをやります、ひょっとしたらなんかゲストが来られるかもしれないですけど、
はい、
それはまあ決まってません、うん、正直ね、はい、
まあ、その4人はいつものメンバーでやる、はい、ということで、ね、大阪のロフトプロスプラスワンウエスト、
そうですね、
1月30日の、19時からでしたっけ、
19時ですけどオープンは確か
18時から
でしょうね、ですね、はい、と思います、それでねチケットがね E プラスになってます、前は
高度じゃないわけですね、
うん、前はあのローソンチケットだったんですけど、今回からというか今はなんか E プラスに切り替わってるみたいです、
ロフトさんが、
はい、 なんで、E プラスというのはなんかこれないねんね、
そのあコードが、
コードがない、
L コードみたいな
のがないんですよ。だからなんか機械、ファミリーマートとかセブンイレブン行ってもらって、うん、東西オカルト自慢で、はい、検索してもらうと出てくるんだと思います、うん、はい、もしくは会場に電話していただいても結構です。
OK、
はい、ちょっと料金に出てないんですけど確か1500円1800円かな。
安っ、
安いですね。
安いですって毎回そうじゃん確かそう、ちょっと間違えても、ただ
ごめん、ワンドリンクでおつくんでしたっけ。
いやいや、それは多分オーダーがワンドリンクしなきゃいけない、逆に
だ、逆にちょっと取られる、500円余分に持ってきてもらわないといけないかもしれないです、
はいはい、じゃあそんな安くないかない
やでも安いんじゃない、
安いいや絶対ね値段的にはご満足していただけるだけのネタを出すということで、ちょっと頭はひねってますんで、もう1年ぶりですから。
そうですね、
はいはい、
うん、また打ち上げもありますしね。
ね、打ち上げもやりましょう。
これだってもうそんじょそこらの変なアイドルですらさ、はい、握手したりチェキ取るだけで、はい、500円1000円2000円3000円取るご時世ですよ
はいはい、
わっけのわかんない地下の闇のアイドルですら、
はい、高い
ですよ。それだってうちらとイベント、はい、まあそれ実費かかりますよ、はい、1500円1800円プラスワンドリンクとかね、
2500円取りますよね、地下アイドルのイベントと
か。
まずイベント自体も安いしかつ交流するだけで1000円2000円3000円5000円1万円吹っ飛ぶんですよ、はいはい、イベント終わって打ち上げはそれ別にうちらお金取りませんから。
はい、そうです
よ。あ、いや、それつまり実際の飲み食い代はもちろん友達みたいな感じで取りますよ、はい、
割り勘です。
それ当たり前です
よね、私らも含めて割り勘です。
それ当たり前ですよ ね、取ります、それともお金、打ち上げ代。多分ね、それでも来ますよ1万円ぐらいで。
今日来てもええけど
俺たちが楽しく飲めないんですか。
そうそうそうそう、
いや何が言いたいかというと、はい、それで朝までいますからね。
はい、そうです。
5、6時間交流できて、初めて飲み食い3000円ぐらいで済むんですよ。
そうですね、
いやいやいや、ちょっとこんなどうなんですかね、僕が性格が悪くなったんですかね、はい、7、8年前の僕と今の状況で違うからこれちょっとお客さんがお得すぎるなって思うのは僕の性格が悪くなったってこと
で、ね、いや、会場のイベント関西でなかなか
やってないんですか。ないんですよ、ないし、今回は特にね、うん、その会場が来られる直前にですよ、
ええ、
あれですよ、本が出てるんですよ、会長の怪の足跡、
竹書房さんからね、竹書房が毎月出している怪談文庫本のシリーズの一つとして、はい、怪の足跡という本、実は怪談本
がもう出て、まあ、
1月28日発売なんでちょうどいいぐらいですね、
はい、
社員付きで買えますよね、来た
そこで売ります。
あ、そうですね、持っていける分を持っていくので、う
ん、分かりました。ほんならそこで買えます、うん、ね、もうできたてほやほやの新刊が
すごいですからね。
ただ僕そんなたくさんは持っていけないと思うんで、あ、まあ別に、まあそれ買えなかったらアマゾンで買ってください。
アマゾンとかね、本屋にも並ぶわけでしょ。
あ、そうです、まあ、だから本屋で買っといて
持ってきてもらってもいいですよね。
で、まあ別にそこでサインします
ので、写真撮ったりとかね、はい、できますよ、ね、
写真撮るのは500円かかりますよ
らしいです。
いや、いいですよ、じゃあ瀬山さんの顔を立てて瀬山先生のメンツを立てて、はい、ただで写真撮ってツイッターとかフェイスブックに上げてもいいですよ。
いいですか。
いいですよ。
今回だけですよ。
本を持っとかなかもしれない。
あ、何もないってことはあるんですね。
そうそう、ハッシュタグ怪の足跡と
拡散してもらって。
はい、
まあ、いいし、じゃあガモン先生の顔立てて、ね、何にもなくても写真撮ってもいいですよ。もうじゃあイベントにも出なくていい、イベントにも来なくていいですよ。ロフトプラスワンウエストの前で出待ちしてくれれば。
そらか、
そらか、そら
か。イベントに来てください、はい、ね、だからまあちょうどいいタイミングで、
はい、
決まったなということ で、うん、でその本には我々も、まあ、微力ながらね、ちょっとだけ協力させてい
ただけたと。いや、もう誠にお世話になってます。
いえいえ、
すいません、階段のプロの方々がネタを拝借する。これ僕の強みだと思うんですよ。これね、他の人にない強みがやっぱり瀬山先生もね、賀門先生も、まあ、あとは、まあ、今西さんもね、 今井さんのネタも結構使ってますし、はい、今回それ本当で僕の強みですね。あの、はい、本当助かります。あの、だから一人じゃない、僕は一人じゃないっていうところが、ね、あの、僕自身は本当に他の怪談作家に比べると全然力及ばないところなんですけど、仲間がいるんです。あれですか、 IQ246 ですね、織田裕二の。
それもなんか話題というか、
何ですか、
悪い意味で話題になって、大台夫人のなんか、え、あれインターネットドラマですか？
違いますよ、違いますよ。
あれ
地上波のドラマ
やってるんですか？
あ、ドラマ、あ、
ね、めちゃめちゃ人気のドラマじゃないですか？
あ、そうなんですか。
で、あれ僕見てないんですけど、はい、今日家出る前、東京の家出る前に最終回なんですね、
はい、
次が、
はいはいはい、
その CM だけ見てビビったんですけど、
はい、
だから最後の敵が、
はい、
IQ246 の織田裕二をはるかにしのぐ、はい、IQ300 のラスボスが出てきて勝てないってなるけど、
はいは
い、いや、そうは言っても我々全ての力を合わせれば IQ302 だっていう CM が流れて、なんだこれって思って。
ああ、そうなんですか。
IQ ってそういう計算の仕方で、多分仲間が 2,3 人いるんでしょ、その仲間裏切ってなくて、
はい、
それ足すと302になるから、
ということは本ならさ、その仲間の IQ ってさ、
相当低
い、相当やね、
相当低いですよ、50
マイナス
50以下の、
マイナスなんですよ、
マイナスが1人いるかもしれない。それ見て、やべ、超見てと思ったんだけど、僕取材中なんで多分見れないんですよ、はいはい、明日ね、ちょっと交流とかしなきゃいけないんで、はいはいはい、246見よっかな。まあでもそういうことですよ、
はい、
我々全ての階段力を出すと階段 IQ300 になるんですよ。
ですよね、ですから、まあ、ぜひね、本もお求めいただいて、イベントにも来ていただいて、
はい、
ということですね、
楽しいことがたくさんあって本当幸せですね、この2番組のリスナーは。
そうです、ね、
まあ、あの頃の昭和館のリスナーもそうですし、
そうですね、
年明け早々ですね、
まあ、まあ、とにかくね、新年早々ですけど、皆さんお目にかかりたいと思ってますんで、ぜひ来てくださいということですかね、
はい、という感じでもうこのラジオは、はい、終了してもいいですけれども、あとはもう
何を
適当なことを言うんで、ラジオ
聞かなくても
スイッチ切っていただいて結構です。
はい、
まあ、そういう感じですね、
はい、
雑談をしていこうと思うんですけれども、まあ、結局こういうふうにして年の瀬も迫ってきたタイミングですし、そちらそちらでほら血液型ゾーンとしては血液型大賞の発表があるわけですけれども、まあ、こっちもオカルト的な総括をね毎年ほんにゃらとしている感じなので、まあ、ついでにやっちゃおうかなという気はあるんですよ、この回で。オカルト2016年総括ということ で、
はい、
で毎回それに絡めてやってるのが、
はい、
有馬記念のサイン馬券予想なんですよね。
そうですよね、
まあ、デイブ・スペクターさんのトースポで の、 あのコラムの真似なんですけども、
はい、
あのサイン馬券っていうのは何かというと、それもオカルトの一つとして、JRA が何らかのサイン、例えばまあポスターにオレンジ色のマフラーをやってると、そのオレンジ黄色の枠番の馬が来るとか、そういう風にして関係者たちにサインを発してこの馬が当たるよっていうことを読み取ると取れるっていう、まあ妄想ですよね、妄言ですけども、まあそれの一番の場っていうのがやっぱり有馬記念っていう特殊なレースなんですよ。まあ、G1 の中でも有馬記念っていうのはオールスター戦みたいな感じでみんなの人気投票でやるから、でしかも年の暮れなので、その年の世相を反映した馬が来るから、その年何があったかっていうのを1年振り返って、このニューストピックスだからこういう馬が来るっていうダジャレで考えるというのがオカルト有馬記念サイン馬券予想、
いい予想ね、はい、毎年されてますもんね、
されてます、はい、それをまあ今年もやろうかなとは思うんですけれども、
はい、
どうなんでしょうね。ただまだあのこれいつもね有馬記念が終わった後にしてはいるんですよ、はい、で今回はまだ、登録馬が発表された、出馬表が、はい、発表されたところで
枠が決まってないですか？
枠番が決まってないと思うんですよ。ごめんなさい、僕もね、そうは言いながら競馬なんて有馬記念しか買ったことないんで、なんか枠が決まってるか決まってないかとかが分かんないですけど、とりあえず出馬は、出走する馬が決まりました。一応読み上げますね。北サンブラック、騎手は武豊、里のダイヤモンド、騎手はルメール、これとも有名ですね。ゴールドアクター、騎手は吉田純、サウンズ・オブ・アース、騎手はエム・デムーロ、シュバル・グラン、かっこいい、騎手は福永、マリア・ライト、騎手はエビダン。これなんか武豊とか吉田純以外は名字なんですかね。
ああ、そういうこと。
全く記憶さ、本当競馬よく知らないんで、よくわかんない。なんでですね。武豊って武豊ですよね。
あの、だから武はあの弟、あの弟が今度あの調教師になるんでしょ。でもね、多分騎手辞めて。
まあ、吉田純も吉田がたくさんいるから。
違う。
でも福永とか海老名とか浜中は他にいないからか。うん、まあいいや。うん、あ、ごめんなさい、次が、ミッキークイーン、浜中、次がアルバート、これ機種変えてないって決まってないってことかな。次はアドマイア・デウス、岩田康、次はデニム&ルビー、かっこいいですね、デニム&ルビー、ちょっと、なんか、
どういうあれですかね、
いいファッションですね。
なんかあれですか、青と赤ってことかな。
機種がバルザローナ、かっこいいな。次、山勝エース、あ、かっこ悪いですね、これは。騎手は池添、次、マルターズ・アポジー、武士沢、騎手、武士沢、次、当選バジル、騎手が内田博、次、里野ノブレス、騎手が趣味の、次、ヒット・ザ・ターゲット、騎手が田辺、次、ムスカテール、騎手が中谷、という出馬表になっているわけですよ。で、これの名前だったり、本当は枠番のね、色とか、その数字とかから、今年の世相の一番のトピックスがこれだから、これだろうと。まあ、言ってみれば、まあ、ちょっとあの不謹慎な通りですが、9.11 があったから、911の、
とかね、
ね、生まれんで帰っていいだろうとか、そういう話です。
ノリですよね、前言ったら。こじつけというか。
っていうのをまず念頭に置いて、で、先ほどのホリエモンの話とか、
全体的に、まあ、この有馬記念の話を念頭に、まあ、こじつけていくということね。
でいくと、あのオカルト的な2016年の総括になりつつ、有馬記念でお金も儲かるという、一石二鳥、一粒で二度三度おい
しい。メモ帳も用意してますからね、出るたびに書いていきますから。
我慢先生、すいません、お待たせしました。
ここで大島か
とホリエモンの話していいですか。
いや、あの特に
何があったんでしたっけ。
付き合ってるんですよね、
多分ね、
大島かおるから言って。
でもね、だから
大島かおるさんっていうのは、あの女装男子、
女装で、しかもノンホルモンオペっていうのが売りなんですよ。だから、ホルモン剤もやってないし、手術もしてない、
AV でしたっけ。
で、あのセクシー女優をやってたと。
かわいい、
かわいいんですよ。それは俺もやりたい、正直ね。ただだからで、まあ、大島かおるさん自身も有名なんですよ、まあ、はっきり言ってね、有名やし、そのツイッターでも人気あるんです。で、まあ、そのホリエモンさんと手つないで歩いてるって、どっかしけ込んだとこが写真撮られてるんですね、はいはい、まあ、ごめんなさいね、こう言っちゃあれなんですけど、大島かおるさん本出たとこなんですよ。
あ、
ほう。だから僕はね、大島かおるさん好きですけど、あのホリエモンからしたらやられた感じあるんちゃうかなと思って。
まあ、多いですね。
つまり炎上商法み
たいな。そうなんですよ。まあ、
本の宣伝に使われた
かな。
もしかしたら大島さんからリークしたネタかもしれない。
今日あの行きますからみたいな。
でちょっとなんやろ、ちょっと身潜めてましたね、最近。 まあ言うたら
誰が
大島かおるさん。
いやそんなことない、そんなことない。本出たばっかりで結構いけいけないよ。
あそうなんですか。
本がね、何だセックスより気持ちいいことやったかな。
おお、うん、また戦場的なタイトルですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
じゃあ売名っぽいですね、
多少ね、多少ね。だ、ほんでその後、またイケシャーシャーと割と大島さんインタビューを答えてるんですよね。
あ
やりましたねみたいな
感じ。ホリエモンはどういう反応なんでした
っけ。ブチギレ、
無視ですよね。
ブチギレ、
あブチギレ、
うん、ふざけんなみたいな。
それだからなんかこの、ね、前の鳴宮くんの、なんか信頼してた友達に裏切られましたみたいなのを彷彿とさせる展開ですよね。
まあまあ多少ね、多少ね、でもまあいいとこじゃないですか。なんか
ちょうどいいですよね。ちょうどいい面白さ。
誰もまあこういったら申し訳ないけど誰も傷つかないというか、そら裏で泣いてる人いるかもしれないですよ。けどまあうわえなーっていう感じ。なんか
やっぱりええな。
それこそこれも本当不謹慎なんですけど、僕たちが佐渡島大決戦の撮影した時にジェンキンスさんがいい役で出てくれたのと、このタイミングでジェンキンス最高のキャスティングだろうみたいな。
まあそうですよね、そういう感じがありますよ。なんか分からへんけど、
あのね、名シーンです
よね。名シーン
なんか勇気を与えてくれるんですね。
ライジングする場面ですからね、あそこで。
イエスかなんだけ
ど。うなずいてました。まあそれ
怖かったですけどね。なんか目は
目は怖かったです
けど。いやもう明らかに怒ってたやつ。悪いけど、ね。
まず饅頭かな。
せんべいですね。
太鼓判な。太鼓判。まあそれはね。
そっから
もあるし。いやだから、いやでもね、やっぱり時代は確実に。もう来てますよ、女装の人と。
確かに諏訪山先生は早かったですよ。
まあ、
目の付けどころが
早かったというかね。まあまあまあまあ。
早朝の公演でね。現地で。
僕あれですね、好きな話はあれですね。諏訪山さんのあのジェンダーというか。
何？
あのマッサージ師の人の話ですね。僕好きな。
あの
マッサージし、こうあの自分の部屋でマッサージしてくれる人。
は
あ、で、はあ、マッサージして、
はあ、
最後にちょっとチンチコをパッて見
る。あの人な、あの人な、あのゲイの人な。でもそれゲイの人
やもん。あ、
東京のゲイの人で、あのようメールくれるよ。最近お疲れではないですか。東京に来られることはないですか。
あれなんか哀愁が。
ちょっと違いますね、この、 あの大島さんのゲイの話と。
女装でない、女装でない。
でしかもちょっと自分より年下ぐらいの感じがまあまあベタ、ベタですよね。
まあね、まあね。いや私もね、ちょっとまあ行きますその話。
はいはい、流れ。
いやいや、まあ別、まあね、あのぼちぼち僕もね、あのネタ溜め込んでます。
ほう、
次のラジオでまあやろうかなと思ってたんですけど、
ホリエモンどころじゃない。
まあまあね、いやいや、まあまあ、あのまあ女装の方ね、だからね、私もついにね、もうこれはね、俺ももうやばいなっていうのが、
はい、
最近俺はね、あの新世界をうろうろしてます。
もうやばい。なんか何やろ、本物になりかけてますよ。
いや、たまたまね、たまたまちょっと
ベタなディープなところに行きだ
す。いや、たまたまやっぱりね、あの相手の方が、あのどういうんですかね、新世界やったら女装で会いやすいって言うんですよ。
まあ確かに、うん、浮きはしない
ですよね。そうそうそうそうなんですよ。あの梅田とかではちょっとしんどいんやけど、新世界やったらあの行けるんですみたいな感じの人。ほんでね、その中でもね、あのいわゆるね、あの発展、ビデオボックス、
うん、あ、そういうところ
があるんですよ。ほんでね、東京は、アウルっていう、池袋のアウル。
それ普通のあれ区役所的なスポットですよ。アウルスポットっていう、
うん、
あの図書館があったりとか劇場があったりする。
あ、でもそれじゃないんちゃうかな。
あ、そうなんですか。池袋でアウルって言ったら普通。
あ、そうなんですか。
あ、まあまあ池袋ってフクロウがあの、
あ、そう
なんですか、あのシンボルなんで、じゃあアウルっていうビデオボックスもあってもおかしくないですね。
そこもね、まあ、実は行きました、
はい、
それはでももう一応行っただけです。
池フクロウですからね。
ああ、なるほど、アウルっていうがあって、ね、あのね、大阪はね、 通天小町ってとこがあるんですよ。でもね、通天小町な、
はい、
あの、まあさ、
場所ですか？
いやいやいや、あの、そういうビデオボックス
が
あるんですよ。あれね、あれいいですよ。あの、宿泊にもいいと思う。
あ、でもそうやって利用してる人いますよね、
うん、ビデオボックスを。あのね、ちょっとまた、
そうや、まさに生き生きしてきました
ね、顔が。いやいや、そうや、そうやと思って。さっきまで何しゃべる何しゃべるって言
ったらどんどん出てき
た。出てきた。ね、写真撮って、あのね、こういう部屋なんですよ。
あ、でもこれだったら漫画喫茶より全然いいじゃないですか。
そうなの。
だってあの、ほら、それこそ西成のドヤとかと同じぐらいの感じですよね。
そうそうそうそう。
いや、ドヤよりいいな、これ。
いいですよ、いいですよ、うん、めっちゃいい。ほんでね、これは僕が泊まった部屋、泊まってないけど、僕は、うん、あの、ちょっと借りた部屋なんですけど、
このティッシュの存在感が大きいのがまたいいですね。やっぱり
でもね、でもね、いやいや、
まあ、抜き部屋です
ね。まあ、言うたら悪いけど、あの、うん、この部屋よりもまあだだっ広いですよね、はっきり言って。
マジっすか、
うん、まあ、全然、あの、めっちゃ広い、うん、
まあ、この部屋はちょっと
ちょっと狭いですけどね。
びっくりするは狭いんで、まあまあ、あれですけど、うん、あ、じゃあ全然
いいですね。いいですよ、いいですよ。あの、ちょっと考えてもいいと思いますね、
うん、まあ、ただね、消防法的にほら、ビデオボックスって火事が起きて死ぬっていう事件結構あるじゃないですか、う
ん、まあまあね、ありますけれども、うん、まあまあ、それはね、そうなんですけど、うん、
それでも賢いですね。
うん、かなりね、そのビデボって言ったら、まあ、漫画喫茶的な感覚があるんですけど、うんうん、はい、これはもうね、うん、ちょっと法律的に問題あるんちゃうかなっていうぐらい、あの、宿、うん、
なるほどね、本来は宿じゃないようにやってやるから、うん、多分税制上とかも得したりしてるんでしょう
ね。
もうグレーゾーン的なので、
もうと思います。相当あれやと思います。
具体的においくらなんですか、それで。もし一晩
のことしたら、ね、いや、ちょっとね、それはあの、いろいろ部屋のグレードとかにもいろいろよるんで分からないです。これはね、僕はね、割といい部屋で、うん、まあ、3時間で1500円か1800円か
ということは、まあ、9時間いればいいから、
うん、まあ、でもそれはもうちょっと安いと思います。
あ、そ
う
か、
うん、
じゃあ3、4000円とか
であれば十分、まあ、一晩過ごせると思います。
うん、
まあ、ほんで、
で、別にエロ DVD
とか借り放題ですからね。ほんで、あの、でもやっぱり中はね、はい、結構あのいい感じの人がいっぱい歩いてます、
あ、
ほんでこう交流するスペースとかもあるんですよ。
あ、そんなカプセルホテルみたいな感じ、
あの、ね、
違ってサウナみたいな感じになってるんですか。
サウナっていうかね、うん、ちょっとこう、あの、共有のスペースがあって、うん、ほんでそこは漫画とかが置いてあって、
うん、
まあ、なんていうの、
あ、だからそれは別に、あの、交流してくださいっていうサロンみたいになってるわけじゃないですよね。
いや、でも一応そういう、もそこで発展して部屋に入ってもいい、
あ、入ってもいいって
と思います。
あ、もちろんそれはそうなんでしょうけど、うんうんうん、知らない人が見ても交流できるスペースになってるわけじゃないでしょ。あの、漫画喫茶の普通の漫画とか置いてあるのはちょっと広いスペースっていう、
ちょっと座るとことかあるんですか。
あるある、あるある、
あ、
ある。まあ、だからどういうかな、
ここでちょっと休憩してもいいやっていう。
まあ、休憩しかすることがなかったけどな。
ちょっと怖い場所ですよね。
怖いというか、まあまあまあまあまあ、まあ、
何使うかよく
ない。だから、その、俺も初めてだったから、その、まあ、向こうで回った人にいろいろ聞いたけど、あの、うん、あの、そういうとこでちょっと、あの、座ってて、あの、お話ししたりもできるしとか。ほんで、その池袋のとこもそういうのや、
うん、
池袋のとこはあの、ちゃんと綺麗になっててバーみたいになってて、
あ、
うん、そこはもう、あの、
じゃあまさに
完全に用できてる、
うんうん、
で、そこでちょっと喋ったりとか。
だってビデオボックスの中にそういう広いバーがあるなんて想像もつかない
、うん、そうでしょ。いや、あるんですよ。ほんで、あって、まあ、面白いですよね。まあまあ、一応ね、うん、
それいいです
ね、うん、ほんで、こう、あの、かくれんぼじゃないですけど、
はいはい、
ちょっといろんなこう影があって、
は
あ
は
あ、あの、まあ、こう、うまいことできとるんですよ。
発展場の銭湯特有、
まあまあまあ、同じですよね。まあ、前言ったらそうです、そうです、そうです。
まあ、ほら、うちらが行った大阪の経営温泉、
はいはいはいはい、
あれじゃないですか、はいはい、あれ、この前、
うん、
あの、2チャンネルのまとめサイトで、
はいはい、
なんか、
うん、
まあ、もともとはもちろんまとめサイトでは2チャンネルのサイトで、なんかうちの目の前で、 変なことしてるおじさん2人がいるんだけどって言って、で多分その軽音声の前にのアパートかマンションに住んでる人がこれをカシャッと撮って、で明らかにフェラチオしてるんですよ、シルエットがおじさん2人が、
あれな窓の
そうそうそう鍵が、でこれえこれなんか下の方になんとか温泉、あここあそこじゃんみたいな書き込みがあって、確かにあそこなんですよ、
うん、なるほどなるほど、
あ懐かしいなって思いましたけど、まあそういう感じですよね、
まあねまあね、だから、うん、あの私もね、あのまあ堀右衛門に負けたらいかんなと
戦い
じゃないですけど、
でもビルボックスに着目するとかやっぱ渋いですね、そこの文化は多分鈴木恭一さんも知らないと思いますよ、
あそうですか、でも結構まあうん、
だから、あだから そっちの界隈ではもちろん有名だと思うんですよ、モンテとか、
うん、なるほどね、
うん、うん、まあまあ、カルチャー界隈では有名でしょうけども、う
ん、そうですね、うん、ビデオボックスだから、うん、東京は池袋ね、
あ
うん、うんうん、あで大阪は通天閣町、
ちょっと行ってみますわ、
あいいかもしれない、
池袋あるだったら多分近いから、
うんうん、
近
い、うん、そうですね、
はい、
ぜひぜひぜひ行ってみてください
、まあ、っていうかそうか、逆に1月30日のイベントの時、うん、僕宿泊を通天閣町につらいのか、
まあ、それでもいいかもしれない、マジで、うん、マジで
マジで自分の秘密な若者、東京の若者
の声が、いやいや、あの、なんやろ、あのね、めっちゃいいですか、うん、その部屋を、
なるほど ね、
はい、場所も
穴ですね、穴場ですね、
うん、場所もまあまあ
通天閣、
ね、まあまあちょっとあるけど、うん、まあ、あのロフトワン、ロフトプラスワンウエストまで歩いていけないことはないですからね、うん、十分、まあまあ、うんまあいいと思いますね。ちょっと、まあ、すいません、私の話で。
お得な生活に役立つ情報ありがとうございます。
いや
どうですかね、これは、はい、うん、有馬記念的に言うと、ミッキークイーンって感じじゃないですか。
あ、ミッキークイーンね。
なんとなくオカマっぽいじゃないですか、名前が。ミッキークイーンっていう名前がね。
はいはい、
うん、16.7 倍です。
はい、
まあこれ全然今の倍率なんで全くこれは
まだちょっと
分かんないですよね、オッズは。
はい、
はい、ちょっといきますね、ミッキークイーンはちょっと注目っていう感じですかね。
なるほど。
あと僕がですね、ちょっとこれもまあその今のビデボックスとかがこちらがね、あの掘った情報なのに、他の人たちに真似されそうじゃないですか。なんかね、あのさも自分が見つけてきたようなアンテナの低いやつらがパクりそうな感じするじゃないですか。それは怖いんですよね、このラジオでさ、
やったら
アウルとか通天閣町とか名前まで出しちゃってさ、出さなくていいのにと僕横で思ったんですけど、ただ僕は掘った取材じゃないですから。
どうする、
まあいいですよいいですよ、ケチくさいことは
でそうですね、
うん、もう一つ僕は、そういう情報を僕からも言っていいですか、
はい、
佐川男子についての
あ、はいはいはい、
熱い情報があるんですよ、これ絶対パクんないでほしいんですよ、なぜかっていうと、その佐川男子に迷惑かかるから、佐川男子たちの、
はい、
まあ言ってみればキュンキュンするような、はい、うん、火遊びでこれを今から言うことを佐川とかに本社とかにバレたらせっかくの文化が伝えるわけですよ、ね、だからそれはやめてほしいんですよね、ただ僕はある筋からっていうか、まあ、僕の普通の知り合いの女の人から聞いた情報なんですけど、佐川男子の遊び方っていうのがあるらしいんですよ、それは何かというと、その佐川 の、まあ、あのよくほら決まってるじゃないですか、自分の配送地域と、だから顔見知りになる
あるじゃないですか、
だからなんかね結構ナンパ的なことあるらしいですよ、で、その向こうの言い分としては、自分と LINE 登録してもらえればもっとスムーズに配達できるからっていうことで LINE 登録するらしいですよ、で僕のその知り合いの人はまあいいだろうと思って、別にその人もちょっと、付き合ってやろうみたいなで LINE 登録すると、まあナンパが始まるんですよ、ナンパって言ってもただあのね、これ誤解してほしくないのが、 本当にやったりはしないんですよ。
ああ、はいはい。
ただ結構えぐいですよ、はい、あの丸々ちゃんのに子供妊娠させたいなとか、
あ、そういうことは言う
んだ。そういう文面とかは言う、今どこそこにいるとか、でとかね、そういう流れで、え、そうなんだみたいな、
はい、
でその次の会話が丸々ちゃんに俺の子供妊娠させたいな
悪いな
とはいえ、とはいえでもね、別に何かやるわけじゃない、ヒッスラしてないんですか、
そういう遊び、
遊びです。
あ、悪いな、それの方が悪いよな。なんていうかこう、いや言ったらまあ桜男子モテるやんか、まあ言ったら、うん、花、まあ、うん、そういう意味では人気職業やから、うんうん、だからおかしな女の人がおるんちゃ
う、うん、まあそうでしょう ね、
うん
うん、で、いろんなルールがあるらしくて、はいはい、やっぱり自分の配送地域の島ですよね、縄張りの外には絶対手を出さない、はい、っていうのが桜男子の、全国の桜男子共通のルールとしてあるらしいんですよ。でかつ、
はい、
まあ、デートとかはあるらし、あれいるらしいんですよ。
あ、はいはい、
だけどそのデートもその配達地域の外は出ない。
あ、そうなんや、配達地域の中で
そう、お茶するにしても。
あ、なるほどなるほど。まあ、お茶以上のことはないということね。
まあ、もちろんね、そもそもないですし、はいはい、だなんていうかその配達地域の中でなんか火遊びをすると、
はい、
火遊びって言っても本当に中高生ぐらいの、別に本当に接触、身体的接触はない、 LINE でイチャイチャするぐらいのことをするっていうのが
遊びが、
遊びがあるらしいんですよ。
あ、恐ろしい
こういうだからさっきのさ、ゲイカルチャーの僕たちがよく知らない独特の文化あってするじゃないですか、発展場銭湯、発展場ビデオボックスみたいな、それと同じで僕たちの知らないところで主婦とビデオ、
はいはいはい、
主婦と佐川キューピントで独特のカルチャーが作られてるんですよ。
はいはいはい、
なるほど、それ面白いなと思って、
はいはいはい、なるほどね、はい、
なんか乙女ゲーム実写版みたいな、
そうそう、まさにそういう感じなんです
よ。
でもやっぱりね、実際には何にもない場合が多いらしい、
原則でね、基本、まあもちろんね、
そう、ラインで、
でしかもその人がちょっと遊んでやろうかと思って、その佐川男子と遊んで、
はいはいはい、
でかつ、まあ、ちょっとその自営業、お店やってる人なんで、はいはいはい、他の同じ地域の配送のあのお店の人とも交流あるじゃないですか、
はい
はい、でなんか〇〇くんってなんとかで、はい、じゃあなんか、うん、なんか欲求不満なのかなみたいなこと言ったら、いやいや〇〇くんと奥さんに子供3人いるよって言われて、
そうなん
や、え思ったっていう。
あ、なるほどなるほどなるほど。ほな、その遊ばれてる方からの情報なんですね、会場は。まあ、言ったら
女性からの
情報、の情報で、はいはいはいはいはい、生情報、
生情報です、
はいはいはい、
で今そういう文化が僕たちの知らないところであるんで、面白いなと思って、だから僕はどっちかというとその文化が育んでいきたい側の立場で、これね、佐川の本社とかにあの、うん、クレームとかね、メールとか、はいはい
はい、変なことしてるとか、
本当、うん、しないでほしいんですよね、
はいはいはい、
それは確かにそうして、もし調査とか入って、もしそういう証拠をつかんだら潰れちゃうじゃないですか、この文化が、そういう野暮天なことはするなよっていうことを言いたいんです。
なるほどね、
はあ、まあどうせこれも 2,3 ヶ月後にはパクられんだろうな
まとめられるまとめられる。だってもう あれはね、もう完全ですよ、あれは。あの恋愛弁天は、
あ、そうそうそう、恋愛弁天はそれこそ明日、はい、あのちゃんと実地調査していきますよ。
あ、いくんですか。
恋愛弁天完全にうちらじゃないですか発信は、まあ、もちろん諏訪山先生、賀門先生はまずやって、
いやいやいやいや、まあ そ,、うん、まあ、そういう意味では、いや、僕ら3人と思っていいと思うんですよね、うん、うん、そうそうそうそう、
だって神戸の恋愛弁天はね、
うん、こっちの、
はい、
サビやったかな、
サビーやろ、うん、L マガジン社のね、サビーっていう関西の雑誌があるんですよ。
お、ね、おしゃれな、
おしゃれな雑誌なんですよ、ちょっと、まあ、うん、30代の女の人が読むような雑誌かな、うん、うん、
あれに乗るってすごいですね。
そうそうそうそう、
あのちょっと怖い人じゃね、もともと
そこまで行くかみたいな、うんうん、
あれはでもうちらの中ではだいぶ本当にパクられ度合いから言っても大ヒットな
そうですね、
ところですよね。
パクられるというかね、まあまあ、
で、うん、全くそういうの関係なくて、会の編集長、最近僕会っていう雑誌に書いてるんで、会、
はいはい、
の編集長の梅沢さんになんか教えてもらったんですけど、はいはい、なんかなんとなくテレビ見たら、
はい
はい、恋愛弁天が映ってて、はいはい、で女子がものすごい行列なしてたらしいんですよ、
は
い、そのテレビでは。
そうなんや、
ありえない
だから、それでもサビに乗ったからちゃう、
あ、こう関西やったらそうかもね。
うん、まあサビに乗ったからはもちろんそう。直接
そうなんですまあまあまあまあまあ、じゃあ違う。
そこまで
違う違う違う。違う違うサビじゃない。
考え方が変わっていってます、ね。
サビじゃないぞ。
で明日ちょうど土曜日じゃないですか。だからちょっと見に行こう。土日にちょっと
そんなことになってるやん。
あそこだってさありえないじゃないですか。あんな坂道登った住宅街の奥のちっちゃい神社
で怖かったですよね、うん、最初ちょっと
最初怖かったよな。なんやねんここみたいな。
もうなんか閑散とした誰も立ち入れないようなな
あのもうそれこそあれやな、あの子連れ狼が出てきそうなとこや
な。頼みに行く
とこやな。なんかこう、石置いて。殺してほしいです
ね。あそこ、だから多分坂の下まで女子が、妙齢の女子が行列をガーってなして。
マジで？
それ本当一人一人に自分分かっとんか
って、うん、これめっちゃヤバいやつでしょ、ね、そうそう、
あのまず紹介したのにじゃあだし、あと、ま、あのそんな軽い気持ちで、
あ
手紙出しちゃダメだぞ。
もう出るよ。
もう出た。いやほんまに、まあ、前もちょっと言ったけど、うん、あの俺が仕事先で行ってるさ、店のホステスさんが、うん、教えたろかあんた、うん、恋愛弁天って知っと、あそこすごいらしいでって言ってくるからな。いやお前何言うとんねんって。
これに関してはもう本当天地神明に誓っていうのは本当うちら3人の功績ですよ。
まあそうですね。
100%。はい、いやだからそれをザサビーだったりとか、はいはいはい、あとあのサイキック芸人のキックさんとかが、はい、ちゃんと僕に連絡取って使っていいですかって言って使って、はいはい、それは全然いいんですよ。全然それはいいんですけど、はいはい、とかまあそういう、うん、あの補助的な役割はもちろんありますよ、うん、メジャーになる上で。うんうんうんうん、でも発信源はまず曽山先生がいて、レカモン先生がいて、僕っていうこの3人はもう天地神明に誓って、本当にそうです。
なんかね、サービ僕もサービーパッと見た時に、はい、ああ恋愛弁ってすげえなって思ったんですもんね。あで違う違う違う。ね、それでああいいな、メジャーになったな。サビーもやるなと思って。こっちからこっちのやつをパクってるんですね。
そうそうそうそう、パクってるというかまあ、ね、その会長が書いたあの記事ややっぱりな。
もうでもサビーになるともう僕らの、うん、その何僕らの直じゃなさそうですよね。
ああなるほどな、うん、
文化的に違いますよ、ね、
そうそうやな。だから
僕みたいになんかその、あのねこういうなんか僕に浮気したら僕につどつど報告してる女の人紹介してくださいって言ったら数年1ヶ月後に来たのが僕の奥さんですとか、もっと言えば約束破ったら脳みそ飛び出した天川さんとか、あのその後また懲りもせずにメアベデに手紙出してこういうタイプの人がいて同じタイプの人が来たんだけど男だったとか。荒川さんによるところ大きいですよ。
だいぶ公明して
る。僕もあのすぐ結婚できたっていうところはポジティブな面で貢献できた自負ありますけど、でもやっぱり恋愛弁天の何がすごいかっていうところは天川さんが一心に背負ったところありますから。
サンズのパワー見てます
よね。いやほんで今実際にそうでも今実際にそのあの書いた通りの人と結婚してるんだ。
あ今幸せな結婚生活を送ってますからね。
そうですそうです。
三度目の正直でね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。翻弄されながらたどり着いた。
そうそう。天川さんがまず MVP として称えられなきゃいけないですね。あそこの神社に写真ぐらい飾って置かないとダメだとは思うんですけど僕も。
まあそういうこと
ですね。ちょっとね思うところありますよね。
天川さんのあの脳みそ飛び出した手術した後に。頭の半分がペコってへこんでる写真僕持ってますから、あの写真をあの神社の中に飾って戒めとしてね、ちゃんとこれぐらいの覚悟を持って
ノートの横に置い
て死にはしない、
コーンヘッズみたいななってるけど、
被害に遭った人って
めちゃめちゃいい笑顔してますけど、そんな頭でそれをまず御神栄として、うんうん、あそこに飾りたいですよね。
気持ちがね本気でいいかなって思いましたね。そう
そうそう、あいやいやいや、
すいません。 だから何でしょうね、今の話を有馬記念で言うと、うん、何になるのかな、恋愛弁天、
あ、恋愛弁天な、うん、あ、ちょちょちょ、馬のそのあれを見なか
った、うーん、わかん、いや、もうちょっと無理ですね
無理です、無理ですね、マリアライトとかですか、
うん、なんで
なんとな
くマリアが弁天様、
そうそうそう、ああ、そうだ、マリア弁天、マリア弁天じゃない、マリア観音か、
そうですね、だからマリアライトもちょっと、まあ、要注意、
要注意ね、
はいはい、ということですね、はい、他になんか2016年トピックスとしてガモン先生はどうですか。
僕はやっぱりスマップ、スマップ、
あ、スマップね、はい、そうですね、
いつですかあれ、スマップ、スマップ最後今年ですか。
今年中に解散なんだもん。
5時間スペシャルみたいな話、うんうん、
それさすがに確かに見ないとダメです
そうですね、語らなあかんですね、なんか語らなあ
かん今度どうする、どう、
しかもガモン先生最近あの芸能人アートにすごい興味あるじゃないですか、ね、さっきの T シャツとかもそうだし、はい、あとなんだっけ、あの EXILE の人だったっけ、
そうそう、
高色のストリートアニメあれだけは
犬が服着てるでしょ、あれ気持ち悪いですよ、
気持ち悪い、
いや気持ち悪い、
あ、気持ち悪いあれはだからちょっとほんまに個展とか行ったら、
うんうん、ちょっと払ってもいい
ですよね、はい、はい、うん、
それで僕もはたと思い出したんですけど、スマップの香取慎吾さんの黒い犬、はいは
い、うさぎ、え、
あ、黒いうさぎ、黒いうさぎアート、黒うさぎアートって結構昔からやってるんですけど、で、はい、確かねグッズ展開とかもしてると思うんですよ、
はい、
で、あれが結構病んでるって割とジャニーズファンの間では昔から言われてる、
だって結構難しい人なんですよね、
うん、香取さん、まあ、てか全員ちょっとなんか難しそうなところありますけどね、香取さんなんか特に、うんうんうん、であれがなんかね、うん、5人ウサギがいるみたいなのがずっとあって、ある時を境に4人になったりとかしてあれと思ったらスマップ解散騒動みたいな、あれじゃあ消えたもう1匹のウサギってキムタクなのみたいな、もしくは香取慎吾さんそのものなの、
ちょっと引退のあれも出てますもんね、
ああ芸能界引退とかね、だからこういう感じなんですよ、なんか
ああはいはい、
でもいいですね、
結構絵描きますね、
かわいいっちゃかわいいんだけど病んでるちゃうんでしょ、
まあそうですね、
おかわりとかたりとか で結構5人とかいるんですよ、たまに4人になったりするんですよ、
あ、これ SMAP を表してるような、
ね、なね、うん、感じありますよ
ね、でも一応キャラとしては末っ子でしょ、
そうですね、
うん、そうね、これを
いやこれはね、うん、僕あれやと思うんですよ、あの、うん、このキムタクを表してるってことで僕はデニム&ルビーかなと思うんです
よなんでなんでなんで、
ね、キムタクのファースト写真集やったかな、
うん、
の、うん、側デニムやったんですよ、側写真集の側がね、デニム生地やったんですよ、
はいはいはい、
デニムルビーかなと思ってさ、
いや確かにベストジーニスト賞とかは ね、殿堂入りしてて、うん、もうあまりにも1位になるからもう
殿堂入りね、
もううざいから殿堂入りになってるってありますけど、
あの、ね、萩原雅人と出たドラマ、うん、何でしたっけあれ、
え、萩原雅人と出たドラマ、
もうキムタクが最高に輝いてた時、あのロン毛で、
うん、
MA1 みたいなの着て、ジーパン履いてた時、
あの F1 のやつ、
いや、もうちょっと前ですね、90年代の、何でした、萩原雅人と、僕あの、
大体その頃のキムタクって MA1 着てジーンズ履いてる、
そうでしょ、
印象ですけど、
ロン毛で、
まあロン毛だし、全然ヒントになってないんですよ
何のドラマやったかな、若者たちの何かやったかな、
今ちょっと調べたけど、
若者のすべて、
あ、
ドラマ出てこないんですよ、なんか
仲悪いみたいよ、
ね、いや本当に嫌いだったとかそういうのがどんどん、うん、若者のすべてですね、
あれね、
はい、水曜9時から、
ね、最後もうなんか刺されてね、最終回、
あ、そうなん、
交換にね、
うん、
2人とも、
うん、2人とも、
はい、な、 萩原正人キムタンが、うん、
はい、
で刺されてもう脇腹みたいに刺されてるんですよ、
うんうん、
でも2人やばいけど、うん、タバコ吸うっていうめっちゃかっこいいシーンがあってであの引き継ぎながら2人で歩いていくっていうね、
あ、
最高に輝いてた時、うん、やっぱデニム&ルビーはちょっと分かんないですけど
そのだから刺された血じゃん、
赤いから、赤いから
ルビーブラッド、
今さら若者を忘れた2016年総括だっつってんのにこれ若者を忘れて1994年ですよ。
でもやっぱり一番キムタクがやっぱり、う
ん、今ね、今大変なことになってる、
まあ、なんかちょっとイメージ悪いですやんか、
うん、
やっぱり元に戻ってほしいですよね、
あ、
元のあの時のキムタクが、全日本中がキムタクに向いてた時あったじゃないですか。
ガモン先生としてはそういう意味を込めてデニム&ルビーが一応した
と、はい、うん、ちゃうかなって、うん、でキムタク最後に何かしてくれるんちゃうかなと思う。
え、それどういうこと？
あ、
スマップ
最後、もう今年、はい、最後に、
え、どういうことをするんですか？
いや、分からんけど、なんか
スマスマの中で、
スマスマの中でね、うん、デニム&ルビーみたいなことが
刺す
って三撃がね、
めちゃめちゃ面白いですけど、
はいはいはい、なるほどね。
でも生え収録なんですかね、あれは。
いや、知らん。
でも生でやってほしいですよね、最後ね、
最後はでも
生でしょ、そのヒリヒリ感、ね、収録だとなんかやっぱりなんか、うん、なんかやったけどどうせそれ編集して切ってんでしょ、うん、みたいな感じなのかね、うん、
それかまあ4時間収録でもいいですわ、最後1時間だけ生とか。
ああ、そうですね。
でもファンのためにはするかもね。
うん、生はやっぱり欠かせないですよね、うん、
最後の仕事やろう、一応
スマップでね、
うん、生かな、
いいですね、うん、
なるほどなるほど、ほらデニム&ルビー
デニム&ルビーかなっていう、はい、
スマップで言ったらね、いや、それはもっといろいろあるんですよ、そのトランプさんの当選とかね、
うん、
ああ、
もちろんやっぱりまあ最近では大きいですよね、
はい、
うん、だからね、あのまあトランプさんあれですけど、
うん、
デュテルテさん、
フィリピン、
フィリピン、
はい、
デュテルテさんは、ね、選挙キャンペーンの時にこうパンチ、
うん、
で、
ンチ、
はい、DU30 って書いてたんですよ、
30、はい、
それはあのデュテルテ30、
はい、
あ、でだからスケートのことを SK8 って書いてあるんですね、
はいはいはい、
それのみたいな語呂合わせで DU30 って書いてあるんです。だから30、
うん、キーワードですね、
うん、番号的にね。でもその30っていうのは競馬に
デュテイティってこと、
うん、うん、そうそう、それの
30ですよね
と思うんだけど、
80だったら分かるけどデュテイティ、
うん、デュテールってやね、で、
うん、
30になった。
なんサーティーなん
ですか。わからん、俺がサーティーやと思ってるだけで、
うん、
あのタガログ語であるかもしれん、
ヘルテっていうのが30っていう
かもしれん、うん、30、
最近では人殺したって発言して
ました
もうあれアウトやろ、あれ。
え、昔人殺した
駄菓市長の頃
って。そうやね、だからそのそれはそのまあこの話になるけど、噂はあるよ、そのダーティーハリーと言われてたよ、だから、
うん、うん、まあ日本ではファイナルファイトのハマー師匠
あるやつです。
そうそうそう、
だから
ファイルドライバー、
そうそうそう、だからそのほんでそのダバオ デススクワットっていう、
うん、
あの死刑処刑団体、うん、死刑リンチをする団体があって、
それは仕事人みたいな、
そうそうそ う, そう仕事人 の, その市長直轄の団体があって、ああ、そいつらがバイクで人を追いかけ回して殺してるっていう噂はあったんや、
うん、
それをまあ一応追認したというか認めてしまった、
自分もバイクに乗って殺したってはっきり言いました、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、
法で裁かれんやつは俺らが裁くみたいな、
うん、だからその喧嘩してるやつ
も、でもそれ市長が言ったまあていうかでも大統領ですからね、そうもっと言えば、
そうやね、そうやね、どうなったの？
崩壊後よ。
すごいですね、
うん。
ちょっとすごいですね。じゃあ、うん、ヒットザターゲットきますか。
あ、それいいじゃない。それいいじゃない。
まずね。
ヒットザターゲットや。
これ 133.3 倍ですから、
ね。すごい。
結構まだです。
あのね、ちょっといいですか、はい、ちょっと戻るんですけど、はい、何やった恋愛弁天から行くんですけど、はい、恋愛弁天のとこでね、
うん、
あれはね、清盛の七弁天なんです
よ。まあそうですね、平清盛
ですね。平清盛のゆかりの地なんです
よ。福原京のあたりですからね。
これね、これね、ちょっとマルターズ・アポジーっていう馬が、
はい、
武士沢っ
ていう、はい、武士
沢、武士、
はい、
武士、武士、
そうなんですね、武士が入って
る、ええ、いわゆるその武士文化というか、
うん、
武家発祥みたいなところなんですね。ちょっと
まあそうですね、源氏よりも平家の方が、ね、言ってみれば先、
う
ん、
そうそう、
まあ、どっちが先かあれはないけど、まあ、平家は先に交流したわけですからね。
そうそう、だからその武士にかけてこのマルターズ・アポジちょっと一応、
あ、いいっすね、
注目という
66.7 倍、
まあ 結構
ですね、結構ですね。競馬の予想ってこういう風にするもんなんでしたっけ？
いや違いますけど、だからそのサイン馬券ですから、
そうだけど、これだどうやって馬連とか馬単とか、
いやだからそれはその枠が決まったら、
ああ、その中で、
そうそう、だからこれでじゃあほんならヒット・ザ・ターゲット先頭で、
うん、
ね、あ、また三連単っていうの、
はいはい、
三つほんなデニーマウンドルビと、
三連単は難しいね、三連プク
とかね、三、うん、つこれでいくとか、
ああ、いや、まあそうなんですけど、
いや単勝で勝ってもいいじゃないですか、まあ別に難しかったら、
うんうん、まあでも今のやったやつは全部倍率高いんで、
う
ん、
結構
単勝で流して全部勝っても、うん、まあ、当たったら、
うん、500円ずつ買っても結構つくということですよね、はい、
絶対当たるんで、
うん、
絶対当たるんで、
そういうことですよね、うん、はい、ほんで
どれかはね、絶対当たりますからね、う
ん、トランプさん難しいか、
そう、うん、ね、だからまあ、あとはもっと逆方向がいて北三ブラックなんかに絡めらんないかなって、
あ、
まあ、これは今ね、第一人気なんで、
まあ、そうね、この前勝ってましたよね確か、
うん、うん、こっちはね、まあ、勝っても別に大した金にならないんですけど、
う
ん、
そうね、
なんていうのね、北島三郎さんとあと紅白とかとね絡めて、
あ、はいはいはい、
和田アキ子さんが出ないとか、うん、まあいろいろね、うん、ありますから、
まあまあ一応は北三ブラックもんだ、まあ
ですけど、何か絡めらんないかなとね、
うんうん、まあ一応ありということですね。じゃあその、
うん、そういうこと言い出しても予想でも何でも
ない、うん、分かりました。
いや、絡めらんないんだったら、うん、逆に北三ブラックは第一人気だけど、
うん、
いやいや、これはオカルト的に2016年のトピックスと絡めらんないから、うんうんうん、来ないな、
あ、なるほどね、
断言した方がいいかもしれないですね、リスナーにだけ教える極秘情報として、
うんうんうんうん、まあこれはでも一番人気やとしたら誰も買わないんじゃないですか、まあ、買わないというか、まあ買うから一番人気なんだけどまあまあそのね、このサイン馬券とか言ってる時点でもうあれですから、
うん、
ね、あの購買率狙いと思っていただいていいと思うんで、
ね、なんかそんなとこですか、他にはなんかないですかね、うんうんうん、まあ絶対いろいろあるんですけどね、
うんう
ん
うん、パッとは出て
こない、ボールペーンと何か絡められますかね、
なんか、うん、
無理だ
なんか、え、うん、馬の名前で何かあったような気がする、
アソ、
うん、
アルバー、
い
や、ちょっと
ないでしょ、
うんうん
うん、
そんな感じになっちゃうんですかね、
そうなんですね、
まとめますよ、
はい、
ミッキークイーン、マリア・ライト、
はい、
マルターズ・アポジー、これは騎手の武士沢さんにかけてね、
はいはい
はい、デニム&ルビー、
はい、
ヒット・ザ・ターゲット、
はい、
どっからなしていけば、まあ、ヒット・ザ・ターゲットから流していけば結構なオッズがつくんで、
はいはい、
うんうん、まあ人財産築けるんじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあただあの損したかどうかに関してはうちらのラジオは一切責任は負いません、まあ、
もちろんそうですね、これはもう、
うんうん、もうこれは当局に引かれてる可能性もあるので、当局がそれで変えちゃう可能性もあるので、
うん
はい、まあどっちが先かっていういたちごっこの話にしか過ぎないので、
はい
まあ、夢を追いたい人だけ追ってくださいってことですね、はいはい、告知とかありますか？
告知はまあだから一応だ血液型対象がまだ決まってないんで、うん、このままだったら該当者なしもありうるんじゃない
か。いやでも2016年って割と僕は36年間生きてきた中でも相当やばいことが
続いた年ですよ。いやそうなんですけど、まあもちろんね、じゃあトランプさんとかにあげたいんですけど、うん、あトランプさんでも血液型は分かるんか。分かんねえな、トランプ
出てますか。
トランプさん
だ、逆にすごいことを送り続けたから決め手にかけるっていう、
まあまあそれもあるんですね、これっていうね、
うん、でも誰もおらなかったら保坂にバッといい。
でも保坂さんは殿堂入りでしょ。
誰もおらんからって。保坂
か、2016年、保坂直樹っても
何も
本当に意味
わかんない。何も聞かなかった、
うん、まあまあまあそれだけで、ね、ちょっと、まあ、
今もうね、在家 の仏教活動、
あとネットビジネスなんかものすごい儲かってるんです
よ。ネットビジネスっていうかあれやろ、その調理器具やろ、
あ調理器具
の実演販売み
たいな。あの人ソウルのくせにそんなことしてんの。
やってます、やってます。あのなんかクッキング用品のなんか、ね、あれで、
あそうそう、
売ってんねんな、それがごっつい、
うん、インターネットで売ってるだけです
、ね、そうそうそう。まあまあうちからはそれぐらいかな。
うん、
うんうん、まあ課長はまあ本ね、
まあ今買いましょうとかいろいろある、まあ、テレビとか、
まあ、あまあまあ、まあ、どうですか、
まあまあ、いろいろあるんで、はい、僕のツイッター見てくれ
れば、はいはい、そうですね、
っていう感じですかね、はい、そんな感じで大丈夫なんですか、
はい、
うん、あの衝撃の大ニュースとか発表しなくていいですか、ガンモン先生は。
大丈夫です、
はい。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ LINE 持ち越し、
ええでも会長の方で、会長の方で
また、
うん、はい、
会長の
あの、メンヘラの、
あメンヘラの方、
はい、メンヘラの方で
何か動きがあるという情報は掴んでいるという、
ちょっと推薦してね、
なるほど、
なんか呪いと解除の方法を教えてほしいってなんか言いながら持ってました。さっき
僕になんか投げかけられ
る。それなに、それなに。
さっきなんか LINE で。
だどんどんなんこうやってどんどんどんどん先送りしていくたびに、なんかロト6みたいにキャリーオーバーしていく。どんどんなんか面倒くさいことになっていきそうな気がするんですけど。
本気で教えてもらおうと思ってますから。
いや知らないですけども、わかりました、はい、また来年もいろいろとね、業、
ね、
の深いことが目白押しで、
1月から
はい、いろいろありますからね、大丈夫ですかね、
はいはい、
ということでお送りしてきましたのは、東北市の会会長の吉田由紀と、
血液型ゾーン諏訪山義雄、
血液型ゾーン賀門哲です。
ありがとうございました
。今年も、ありがとうございました。よろしくお願いします。36歳になりました。